11月に入りまして、肌寒い日が続いています。引き継ぎまして、私の父が書きました、私の城崎という本の中の第10章、宿屋の亭主、その中の着物のことなどについてのところを読みたいと思います。現役で仕事をしていた頃、私は洋服を着ていましたが、経営を息子に譲り、第一線を退いてからは和服です、通しています。和服が私の営業着です。朝起きたら紬の着物に羽織をかけ、足袋を履きます。お昼が終わったらそれをパッと脱ぎ、あとは薄いものをまといます。そして昼寝のあと3時頃になったらまた着物を着ます。夕食が終わり、お風呂を出て寝間着になってからやっとリラックスができます。着物姿は傍目にはゆっくりくつろいでいるように見えるかもしれませんが、お客さん相手ですとそうはいきません。緊張の連続です。毎日がこの繰り返しです。お客さんも昔は、男の人は服のこともあれば着物のこともありましたが、女の人は大抵着物でおいでになりました。今の若者はジーパン姿でやってきますが、昔宿に来られる方は正装されたものでした。今と違って JTB や日本旅行などの業者を通じて来られるというのではなく、直接お見えになります。また来られるのもご商売の方とか、こう言うと失礼ですけれど、ある程度暮らし向きの良い方とかに限られていて、お見えになると1ヶ月、短くても1週間ほど滞在されるというのが普通でした。お客さんが玄関先に立たれますと、その足元から頭の先までさっと目に入ります。柔らかいものを着ておられるかと、お客さんが玄関先に立たれますと、その足元から頭の先までさっと目に入ります。柔らかいものをつけておられるとか、縮みだとか、またお客さんがお履物を脱いで上がられる、それを片付けるとき、直に手に取ります。あるいは女の方でしたら、着物と帯、帯揚げと帯締めなど、その揃い具合も目につきます。どこかにアンバランスがあったら、やっぱりまがいもんです。そうしたことで、私たち宿の亭主も芸者衆が仕込まれるように、お客さんのお召し物などからその人がどのようなお方であるかがわかるように、20歳前後から年寄りたちに仕込まれたものです。男の方でしたら、この方はサラリーマンとか、この方はご商売の旦那さん、学校の先生とか、大体によってきます。絵描きさんには絵描きさんのスタイルがあります。こうした判別は今でももう自然に身についていて、ほとんど狂いはありません。若い頃、京都に出た時など、市場の絵利膳や百貨店の呉服売り場に足を向けておりました。柄行きなどを見て回るわけです。布団でも今のような洋布団ではありません。ハッタンとか銘仙、リンズなどの布団地を選び作ってもらうのです。座布団にしても、今はきちっとこしらえたものに入れますけれども、昔は縫ったものです。宿の亭主として、そうしたものにまで目を配るよう、柄、品質などを勉強させられました。こうして着物の柄の良し悪しなどの区別も自然と身につき、目を養っていきました。着物といえば、家内が着物を作るときには必ず反物を何本か見せてもらい、どの柄が良いかなどと相談します。こうして家内の目も肥えてきました。私自身が着物を作るときは、目が肥えている分どうしても高くつきます。正式の場に出るときにはやっぱり着物です。それがまた楽しみでもあるんです。今日はここまでにしたいと思います。